さあ始まりました、16世界に Z シャープ93ということで、前回引き続きまして、生大輝さんが、
はい、
ゲストに
大輝の焼きさんが
生大輝やったっけ、
いや違うし、
何やったっけ、川戸へ、
うん、
川戸大輝さんが、
いやめっちゃ本名さらしていくやん、
川戸大輝さんが
やめて、まあ、
ゲストに来てくれて、
はい、お邪魔しております。
どこから生って出てきたんやろ、ハイスタ感ゼロやのにね
いや俺なんかちょっとナンバって言われて知り合いおるから、ちょっとなんでか分からへんけどドキッとした。
なんでやろ、なんでやろ、なんか気になるわ、ちょっとなんか気になるし、俺もう今日やめとこうかな気になってまとめやれる気が、
時事ニュースだけ行こう、
時事ニュース
だけやって、
うん、そうやんな、時事ニュース、
はい、
TD お願いします。
いいですか、はい、私が気になった時事ニュースはこれです。 USJ で走行中のジェットコースターが緊急停止、64人が宙ぶらり。
パンチ弱ない、
パンチ、
うん、なんか
こ
んな
のなんか、ね、う
ん、定期的に起きるやん。
いや好きなんかよっぽど、
いやじゃあなんかこういうのを見ると余計こうのなんて言ったらいいの、乗られへんようになるっていうか。
俺 USJ 死ぬほど好きやねんけど、うん、たまにあんねんこれ。
乗ってる時に、
いや乗ってる時はないで、うん、でもほんまに、年2回3回ぐらいあんねんやこれ、うん、今回はほんまになぜかめっちゃ大きく話題として取り上げられたけど、うん、たまにあんねんこれ。
だから別にそんな気にすることでもないってこと。
いやでもまあ今回はその日が良かったじゃないですか、ゴールデンウィークで真夏日で、ですげえカンカン照りの日になんか2、30分とか放置されたんですよね、チューブラリのまま、うん、それがすげえかわいそう。
あーなるほどね、
うん、しかも緊急停止ってどれぐらいの緊急停止なんかわからんけど乗ってる人からしたら恐怖でしかないよ
ね確かにね、
バーとか外れるのかな、
どういうこと。いやさすがにないやろお前
今回止まったらフライングダイナソーやから、
宙ぶらりって
このままなっちゃうから、
ただ緊急停止になったら普通のモードに戻るらしいですよ、その状
態。あ、そうなんすか、そりゃそうっすよね、
さすがに宙ぶらりのままだ
と。あ、びっくり、あ、そうなんや、
戻ってそこでずっと待たされたと。
いやそりゃそうやろ、うん、今のご時世ね、そのまんまってことは。
でなんか下にいる人に最初手振ったりしてたらしいんですよ、その元気いっぱいで。10分15分経ったらやっぱもうみんな血の気の火が怖な
って怖いっすよ、ね、
冷静だったら怖いよ、あん
なこいつとかでうっ血してくるからな、
うっ血どころじゃないよ、
やばいですよ、
どうなんねんじゃあうっ血どころじゃなかったら破裂かその上破裂やぞ、
絶対下筋肉痛になるわってなってると思う
降りる時って、
はい、
コースターが戻っていくんじゃなくてその場から降りたんですよ、
これみたいですね、
なんか橋を回って出てきて、安全バーそこで外されて隣のレーンに移ってくださいみたいな。
ちょっと怖いね
怖いよね、
高いところだったらね
だからまあ、しかもこれヤフーニュース上がったタイミングで、それの1個下が東京ディズニーランドが入場者数更新みたいなやつだったんやなんか最近結構こう USJ の方が勢いあったじゃないですか、ディズニーより規模ちっちゃいのに入場者数抜いたりしたじゃないですか、ハロウィンの時とかに、やのに、あ、やっぱそのディズニーランドはこういうのを、まあそういうあれがないけど、アトラクションがやっぱ起こらんよなとは思う、ディズニーでは
まあまあ老舗ってことやね。
どういうことやねん、
ディズニーがせってことやねん。ちょっと待って、俺今喋りながらさ、
うん、
見てて思ったんやけど、その前回の最後飛行機の話してたじゃないですか、
うん、
エコノミークラス以下の立って乗る飛行機が近いうちに、
これやばいな、これやばいね、
衝撃なんやけど俺
これはさ、立った状態でこう包まれるの何かにな
んか
保護される
ってことやろ、
ってことよね。
でもさ、逆に場所取りそうじゃない、やっぱり全部さ、壁がいるってことやろ。
そうね、
いやこれ
もうすごいっすよ。
もう映像出てるんですか、
映像とか座席こんな
ああそういうこと、
そういうことね、
ちょっとまあ背もたれが、う
ん、はいはいはいはい、
もたれれるぐらいの、
腰をかけるぐらいの
あーこれでどこまで行くんやろかでもなんか逆に楽とかあんのかな、力学的になんか変に中途半端にこうリクライニングがついてへん硬い椅子とかに座るぐらいであれば、なんかたまにバーとかでもあるじゃないですか、なんかこれに座んのみたいな椅子が、意外にスタンディングバーとかでもなんかもう
多分これは怖いと思う、 あの振動とかがその時価すぎて立っとかなあかんっていう、あの着陸の時とか椅子があるのとはまた安心感がちゃうと思うけどな。
え、これはもう確定したんですか。
いや、売りらしい、
こんなもんが今考えてますよじゃなくて、もうやることはほぼほぼなんですか。
商品は商品みたいです
よ、ね、多分まあ言うたら 安くで提供できるよってことですかね。なんでエコノミーク
ラス、別にどっかの航空会社が発表したんじゃなくて、航空会社に向けた発表
ですね。椅子のメーカーが
っていう、なんか、だから多分これになったらもっと人詰め込めると、うん、だから値段がもっと下げられるよっていうことにつながってくるわけですよね。え、でもこれこそでもさ、1-2時間しかほんま無理じゃない。
無理やね、1-2時間。だからもうこうなったら多分飛行機ギリでしか乗りたくないよね、うん、
これ8時間とか、うん、
寝落ちするやろ。
だって拷問みたいな話だ
もん、ね、
風が落ちるで。
でも罰ゲームレベルやんな、うん、これ8時間とかで、まあさすがに変
な、うん、足しんどかったらトイレとか行くんかなと思って。
でもそうなるやろな、うん、でも多分、いや、そんな人いっぱいいると思う、うん、だからこれ揉める原因になるよな。え、飯どうすんねんって話やん。
ないやろ、
サンドイッチとか。
あ、飯がそもそも
やったら多分ついてないんじゃん、うん、さすがに機内食はなしやろ。
まあ、短距離だけちゃう、やっぱり1時間2時間の、
うん、まあそうでしょうね。まあ、うん、ちょっと嫌やな、2時間の立ちっぱとか言われたら
きついね。
ちょっと腰掛ける予定にはなってるけど、
中国では導入されてるらしいです
。え、
ひどい。
ちょっとえぐない。
でも値段によりません、これ。
まあ、うん、半額とかやったらな。
いやー、これえぐいわ。お前これこれ、お前キークルーで
圧迫感が怖いよね、
これ。これキークルーって、
うん、
ここに画面とか流されててみ、お前なんか洗脳されてまうね、うん、マジで。なんかの強制施設みたいにな
った。思ってるより近いやな、顔、うん、
でも確かに感覚開けたら意味ないもんな。
そうやね、
うん、
この距離感が。
いや、これやばいわ、うん、あ、ちょっと衝撃。
隣にも人いますからね、うん、真ん中の方は超サイベースなんで、
さ、トイレ行く時もまあ足とかもフラフラになってるってことです、うん、すいませんすいません言うて。
しかも絶対俺出なあかんし。
で、また何がさ、何がさ、これさ、おもろそうって、そのちょっとすいませんって、新幹線とか飛行機とか座ってたらすいませんって言ったら、あ、分かりましたっつって、こう、うん、避ける動作があるわけで、はいはいはい、これぐるぐるに金を縛られてるわけやろ。すいませんっつってもってうなずくだけで微動だにしおらへんかったら、ちょっと笑けてこうやん。こちょっとこういう動作もできひんわけじゃないですか、なんか避けるっていう、うん、で多分気持ちは避けてあげようって気持ちはあんやけど、うん、ぐるぐるすぎて、いや、えぐいね、これ考えたやついかれてるわ。
いかれてる、無理やね、それは。
これは俺普及せえへんと思うな、ちょっと想像絶してたな、うん、マジで、
うん、乗ろうと思う人
で、で前の方とか後ろの方からさ、お前のいつものあのムカつく笑い方みたいなのが聞こえてくるんだよね。椅子座ってるやつが、あいつら立ってる、カ
カカカカカ、座ってる側から嫌やな。
子供の声とかで、
はいはいはい、
パパ、あの人たちはなんで立ってるのとかって聞こえてくるんやで。
なんで座らないの、
悪いことでもしたのって言われたら、別に悪いことしたわけじゃないしって聞こえてくる。眠い眠い眠い眠い眠いよ。なんか他ありますか、もう一個ぐらい行く。
そうね、これ、うん、さっき見つけたあれどこやったっけ、友達の家で1000万円盗んだ。
あ、そこ
れ
な、
あれ意味不明じゃない、
すごいよな、
よくわからんくて。
女子中学生、
はい、中3でしょ、中3やし、もう意味は分かってるやん、
ね、1000万円という価値がね
っていうのもやし、盗むっていうことの重大さも絶対、うんうんうん、で、まあ、そもそも自宅に現金1000万あったっていう
ことも、机の上にあったかなんかっすよね。
まあ、でも商売人なんかな、だからその商売人でその給料って渡しとかやったら あってもおかしくはない、
うん、
その家とそのね事務所一緒になってたりとか、
今に置かれてた現金1000万盗んで、
一気に盗んだから、
一気に盗んだんです。一日で。
自宅マンションの居間に1000万置いてある
。自宅マンションか。
それはもうホイホイすぎに、うん、
ちょっと変やな、うん、この家族もな、商売的な感じもせんな、香りが
ちょっとなんか危ない香りがしてるんでしょ、ね、自宅の今に1000万置いといくんはやっぱ
2回盗んだって書いてますよ。遊び行った時に2回盗んだ。
そうなんですか。
同級生に仲間外れにされてストレスがあって、うん、
しかも50万円あげたりとかしたんでしょ。
なんか友達10人に数十万から100万を配ったらしい。
へ
え。こういう場合ってどうなん、その金は絶対返さんとあかんねんの、
うん、親が払うんでしょうね。だから頭下げて返してくださいって言うんちゃう。お宅のところにいくらあげたって息子が言ってるんで娘が言ってるんであ
げて100万円返してください。それを返してもらいに行くの。
え、返してもらいに行くんじゃないですか。
そりゃそうせんと、じゃあその金どう回収すんねんって話でしょ、
うんう
ん、で多分未成年やから親がこれ支払い義務あるでしょ、うんうん、
僕の親だったら多分言いますよ、うん、そのもう謝りに行ってお前があげたところに
返してくれるかな。
そのいやそこよね、もろてへんの一点もらい許されたら、
う
ん
う
ん、
もう使ったからない、
うん、
多分それ回収不能ですよね。
でまあ反応は返ってくるんじゃないですか。
まあまあ、そんな親やったら、
ね、その法律的なあれでどうなんやろうね。この窃盗したお金がその窃盗されたもんやと知らずにやめるわって言って渡された、これにその返済義務があるのか。だからよくあるやんか、あのなんかあのお金の振り込み間違いのやつは使ったら窃盗になるっていう、ちゃんと返さんととかってそういう法律あるやんか。どういうことになんねやろうね、その盗まれた金が盗まれたもんやと知らずに。でもまあ普通に考えたらおかしいやろとはなんやけど、
まあ返済義務あるんじゃない、さすがに
かな。
うん、
いや俺は返さんでいいと思う。
うん、俺もそう思う。
うん、いやそうなのね。なんかあの結構お金に関してって手に渡ったらそれってもう浄土扱いになるかなんかなんですよね。
790万は回収できたけど残りがってなってるらしい。
いや多分返さなあかんのちゃうかな。
返す義務あんのか
な。この間俺財布を落として中身だけ抜かれたんよ、うん、でその届けも出して、うん、でそのお金ってこれどうやって返ってきますかねみたいな話をしたら、そのお金の製造番号まで分かるんやったら帰ってきますみたいなこと
を
言われて、
何を言うとんねん。
全然ちゃう話や
で。
全然ちゃう話
やで。全然ちゃう話やで。だからそれぐらいまでこうなんて言ったんやな、そのお金のそれとか分かってたらちゃんと帰ってくるやろうとは思うけど、でもじゃない限りはちょっと厳しいですねみたいな。
あげた証拠がないっていうこと、
うん、そうそうそう。
でももうそんな子供はその持ってへんの分かってるから絶対分かるわけやん。
ああそうやな、う
ん、もしくはその前科例えば持っててそういう盗んだことがあるよとかっていう子をやったらそっから帰ってくる可能性はあるみたいな。
いやそんなガバガバちゃう思うで俺も。
うん、
いやうーん、でも俺もどっちか言ったら気持ちはお前よりや、帰ってくるべきやし帰ってこないあかんやろと、
うん、
うん、思うねんけど、でも
実際帰ってくるかって言われたら、
うん、返す義務があんのかどうかって言われたら、うん、確かにひょっとしたら返さんでいい可能性がワンチャン。
罪やと知らんかったらそれ成り立つ？だってお釣りの払い間違いも返さなあかんじゃないですか。
そうですね、
あの自分が気づいてなくても後から言われたら、
うん、だから要はそれは当事者やんか、
うん、
じゃなくて間かましてるわけじゃないですか、うん、今回言うたら盗まれた人がいて盗んだやつがいて、
うん、
でそいつから金がこっちに渡ってきたと、うん、例えば俺が金を盗んでお前金200万やるわっつって渡して、うん、そのまさか盗んだ金やって俺は言わねえわけや、お前、
うんうんうん、
でお前も盗んだ金やとまあおかしないっちゃなとは思うかもしれないけど、うん、もらえんだったらもらうわっつって、
うんうんうん、
でその後要は実は盗んでた金やっていうのが発覚して俺が逮捕されたと、
うん、
でそれで例えばお前に100万あれ盗んだ金やったからあの 返す義務があるって言われて、でそれ納得いくのかっていう話 で法律的にもそこら辺どうカバーしてんのかっていう話やって、使っちゃってて返す、
返すと思う、返さへんもんかな、
納得できひんよな。
ほんまに知らんかって、
うん、
マジで仮に多分法律ってそこですよね、多分あの白黒やから、その、うんうんうん、怪しいとかおかしいやろとか状況の話じゃなくてほんまに知らんかったっていうことやったら多分知らんの方にかかるでしょ多分、
うん、でまあ確かにお釣りのその例えば間違えて ほんまは6000、4000円やのに9000円返ってきました。でそのおおなんか9000円やラッキーで飯食いに行きました、その金で。でも義務が、返済義務があるのはこっちだけやもんね。
そうで、しかも当事者やから、うん、もらってる瞬間とかその数分後に気づくわけやん。だから気づいたんやったら返すのがっていうことでしょ、法律的には。そうなんやけど、なんか例えばお前が、うん、そうお釣りで千円札と一枚札間違えられて、千円もらうと一枚札もらって、でそれにすら気づいてなかった。で例えば何か知らんけど財布見たら1枚多かったっつって、うん、人におごりまくるとするやん、その1枚でラッキーっつって、うん、やけどでも多分コンビニがそれカメラとかで言われてってなって、お前がいやそこは1万円札と1000円札間違いのわけはないでしょみたいなことになって、お前が捕まるとかっていう話にはなるけど、おごられた人は多分、ね、
ちょっと調べ気になるな、
気になるね。おごられた人そこは返す義務はないでしょ。
もうないと思うな、うん、もう全員の第三者
になるでしょ。どうなんやろ、でも額が額やし、で完全に窃盗やから、
うん、だってその子供も絶対にその不信感を抱くはずの額やん、
中3やからね、うん、
それを返さんでもいいとかいうことが起こりうるんかな、うん、
その先でもまだ枝分かれしてるかもしれへんってことでな。だから例えば50万円あげましたって
、そうなんや、
この先からまた行ってるかもしれんし、
中学校が回収したらしいですよ、その700万ぐらいは。
いや、だから回収することはその道理的にはできるけど、
う
ん
う
ん、法的に
善意というか、
そうそう、法的に拘束できるのかっていうのは確かにめっちゃ気になるな。うん、これどうなんでしょうね、弁護士おらんすぐ電話でつながる知り合いの
聞いてる人で、うん、法律に詳しい
気になるな、これ気になるよな、うん、でも700何万集まって問題になってないわけでしょ、うん、多分義務云々やったら多分その返さへんことに対して次また次が何らか、
うん、いやでもこれ
ことになるやろうし、
今逮捕されたじゃないですか、うん、で、まあ、少年院入るじゃないですか、でできたらその時点で罪は償ったんで自由の身なんですよ、その人は。
まあそうでしょ。
なんでお金に関しては法的な力はない。
ああ、それあるかもな。あの銀行強盗とかもそうですもんね。
うん、
何億か引っ張って盗んでも、うん、あれ完全に隠しきったら出てきた時、罪に対しての償いですからね、うん、お金がやから、その警察がお金を見つけることができたらそれは返されるけど、
うんうんうんうん、
もうどっか行っちゃったら、
どっか行っちゃったとかで、うん、完全に。
それでもどうしても本当返してほしかったら民事で裁判を起こして
回収するしかないとか、多分そうは、そう考えたら無理なんかもね、これ回収すんの。
それでも全額集まったらしいですよ、あの使ってないお金。
ああ
使ったもんもある、
うん、
そういうことあって
200万
ぐらい200万
ぐらい使
ってるんですね。
中3で200万使えるんですね。
何使うの。
それはもうゲンチャリ買ったりとか、そら
中です
ね、車買ったりとか。
車はお前中さん、じゃあだから親がつことぶやろ。
そうやろ
な、これ完全に
中さん興味ある。興味アプリとかやって
絶対、あ
ー金券とかもそうやし、
一枚の
愛の色買った、買い物とかもそうやし、配ったりしたんちゃう、周りの
飯食ったりもしたでしょうし、
その罪悪感から逃げるためにやっぱ周りの子に配ったりするって。
いやまあでもちょっと具体的なその法律の話ちょっと気になるね。
うんうん、
ねちょっとね。はい、じゃあ、とりあえずお題に行きましょうか。お便り。
お便り。
はい。
二の七さんから。今後の人生。
はい。
ジロキチカキの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回は今後の人生についてどうしていくか、人生プランをお聞かせください。大雑把になってしまうと思うので、辻田さんの年齢までにどうなっていたいとか何をしたいかなどをお聞かせください。ではまたお便り送らせていただきますということです。
そんなんこんなん今の仕事やってるんが理想に決まってるやんね。
まあね、
うん、まだジロ記事会議やってる辻田さんがもう定年退職なっても週月に2回だけ来てくれて
出てくる
て、ね、うん、出てきてスタジオで
辻田さんの年齢までってか、でもそもそもやで、一つ言っていいかな、人生プランをなぜ他人にこんな具体的に話さなければいけないのかっていうところがまず議題に上がるべきなんちゃうかなって。え、逆にね、だからもう俺らとか、まあ言ったらその日暮らし的なとこあるやんか、 まあ、正味プランなんて合ってないようなもんやと思うよ。こうなればいいなとか、この仕事続けばいいなとかで。
あるで。
あんの？あ、じゃあ聞かせてください。以上。
いくつぐらいかな？ 55 ぐらいの話でいい？やっぱその都会の喧騒には嫌気がさしてるわけよ。それまでにやっぱたくさん新幹線乗って、それこそモノレールなんかもさ、
あ、なるほど、
やっぱその乗りまくって、もう携帯一つで乗って、はいはい、飛行機も乗って、でもやっぱコンクリートが嫌になるのよ。
ほう、
うん、やっぱその自然がいいと。
ほうほう。
で特に、まあ、友達とかと集まって最近ゴルフやるのも楽しかったりするから、でスポーツもまあ嫌いじゃないから、そういったところがいいなと。で、まあったかいところがいいなってなったらやっぱ沖縄になるわけですよ。あの55歳ぐらいで私人生ドロップアウトして、沖縄に移住しまして、まあでも仕事はしなあかんと。でもなかなかないわけよ、沖縄って仕事が。
まあね、
うん、あのほんまに公務員がエリートで、うん、それ以外の人はなかなか就職つきにくいっていうのが沖縄の土地柄らしいんで、外から来るから。だからあの沖縄で私喫茶店をやりますんで。
おお、なるほどね。
あのカウンターと2つぐらいテーブル、
はいはい
はい、4人掛けテーブル2つあって、はいはい、で朝7時半、うん、7時ぐらいからオープンして夕方4時ぐらいに閉める喫茶店を、
まあまあやからそれで下駅を立てるっていうわけではない、
でも
ない、
だからまあ、 あの半分ぐらいこうちょっとドロップアウト引き気味に、好きな時に休むし好きな時にやるし、うん、っていうのをあの朝からこう窓際ででっかいなんかキャンパスに油絵で絵描きながら自分で入れた自分で入れた自分が一番やと思ってる美味しいコーヒーをすすりながら、あの余暇を過ごすっていう。
でその喫茶店の扉開けたら、うん、デッデルデッデッデッっていう音が鳴るの。
そうそうそう、ガコって。
あ、素敵ですね。
やっぱちょっと考えてるよね。考えてるか、まあ理想よね。
まあね、
うん、
まあプランっていうか、まあ夢、
ね、夢よね。そうそうそうそう、うん、
ね、
コテージ経営とかしちゃってね。
あ、いいね、いいね、うん、
ちょっとまあボロボロやったけど中身綺麗にしてますんでと。
あ、でもそれはね、わかる。俺もめっちゃおっさんになって、うん、例えばめっちゃ金あったりとかしたら、うん、マジでなんかちっちゃい時から思ってることなんですけど、近代少年の、
うんうん、
オペラ座館みたいな、
はいはい、屋敷がね、
屋敷の買い取るじゃないけど、
うん、もう
なんかこうやってみたいな、なんか一人でぼーっとしながら、
うん、で夜に殺人事件起きて、うわ逃げなと思ったら箸切り落とされ
て、そうそうそう、年一ぐらいでそういうイベントがあってくれたら、まあ暇もせんし、
はいはいはいはい、
あとはね、まあ、掃除しながらとか、なんか適当に来る客受け入れて、うん、まあ、本読みながら暮らして、
うん、
年一やな、
年一、
年一箸落とされて、電話線切られて
どうしようもない、
ライブライン全部シャットアウトされて、
そうそうそう、携帯も圏外になって、
うん、そうそう、年一それがあったら、まあ、楽しめるかなって要請。
うん、
じゃあお三方は何かありますか。
年一そのイベント嫌じゃない、めっちゃ怖いわ。
ワクワクする
よね。ワクワクする、
あと3ヶ月後や
こ今回誰やろ。
ちょっと待って、まだ言うて俺安牌ちゃうねんな
そうそうそうそう、
どうしたら回避できるやろってめっちゃ考えてだから客で入った怪しそうなやつ来た、来た来た来た来た来た今年もこのシーズンが来た来た来た来た来たって思いながら
なるほどな。なんかプラン、プラン、
まあ、プランっていうか、まあ、
ロゴの理想というか夢というか、
夢でもいいよ。
そうやな、50までに家を建てたい。
自分で、
自分で自分のその中のデザインとかも全部して一軒家を建てたい。
大工をしたいってこと。
うん、違う違う違う、その
デザイン
デザインデザインっていうか、自分でこうなんかその間取り決めたりとかして、中のこのなんて言ったら壁紙決めたりとか、電気はこれにしてみたいなとか。
なんか現実的やね、
うん、
持ち家持ちたいってある。
ん
その持ち家持ち家。
いや、ない。
そう、俺もないのよ。
あ、ないんや。
別にずっと賃貸でいけんだと賃貸でええわって、
う
ん、
最近の人結構そういう節ない。憧れのマイホームにマイカーに庭付き で大型犬飼ってとかいう夢はない人が多い気がする。
なんか引っ越しとかできる方が楽しいやん、うんうんうん、コロコロ
ちゃうよな。なんつったんやかな、今まあ今一緒親と住んでんやけど、なんかその自分で建てた家に家族を住ませてあげたい。
あー、親孝行
なんかな。でまあ自分もその帰れる場所があったらほっこりするやん。
それは本気何パーで、その好感度アップ何パー
だってよく考えて、50で自分で家建てて、うん、親もうええ年やで。
いやだからなんかその
いや嬉しないやろ多分あんまり
ほんま？
やって今多分30、40までぐらいちゃう、
うん、40までか、
親が喜ばないくれた
ね。 そのリアルな年齢ないか、うん、
だってお前50やったら80歳ぐらいになってはるわけやろ、
うん、
そうやな。
言っても階段の上り下りとかもできへんしとかなる。
そうやで、建てたのに家って何って。いや可能性はあるや
な。あるやな。
40、だから42ぐらいにするわ。
うん、ね、
年齢を、
うんうん、
そこ
やったらまあ、うん、
50は行き過ぎか。そうか。
意外に現実的なっていうか。
そうそう、なんか
自分でやるのが好きなん、そういうレイアウトとか。だから家の間取りというか、
うん、そうそうそう、
家具の配置とか。
そう、なんか昔はインテリアデザイナーになりたくてみたいな。
へ
え。専門学校行ったけど、まあ、ちょっとなんか現実を突きつけられてやめたみたいな。
全然知らん一面よね。
なんか親父が総建築関係やってるからっていうのもあるのか。
ああ、なるほどね。そ
う
かそうか。じゃあその大気ドンハウス、
せやな
っていうことになるわね、
うん、豚の形とかしてんの。なんか上空から撮影したら豚の形
とか。めちゃ可愛い
それはそれでちょっといいかも。
可愛いやんな。なんかな、
ついてて
大気丼がな、家できたから来てよって言われて行って、じゃあお邪魔しますってやってドアノブ持ったらぬるってし、何と思ったら豚足やったり
いいね。
いや何それは良くないやん。
ってなって
それは嫌やろ。
ゼラチンめちゃ
ついてピンポン押そうと思ったらジューって肉汁の音とか
なって、ね、めっちゃいいやん、
う
ん、
それはいいかもしれない。
そういうのめっちゃ可愛いやん。そういうのにしてや、なんか真面目な家とかやめて。
いやね、ちょっとこじゃれた感じとかは違う。
遊び心がある方がいい。
うん、
なるほど、
うん、
そうやね、全然いいよ。そういう感じでね、行ってほしい、うん、
ちょっとそれ、あれするわ。
で、弘中さんは、弘中さんあれか、不動産王やったっけ、
うん、不動産王、
日本のトランプになりたいって言ったっけ。
弘中タワーを六本木屋台。
まあ無理でしょうね。もう遅いでしょ。
場所ないわ。森タワーに占拠されて
る、ね、タワー建てたいですけどね。でもそれなしっていうなら、アメリカンダイナーを経営したいです。
ああ、なるほど、うん、あれいいですよね、アメリカンダイナー。よく日本にほんまない形、うん、映画とかで、うん、あハイウェイでこう、うん、こう砂煙立ってるようなところで、なんかこう電飾で、なんつったんやろ、だからアメリカのファミレスよ。ちょっと画面出してあげてください。もう絶対わかるから。カウンターがバーってあって、ウェイトレスのお姉さんがコーヒーただただっていうか、おかわり配りに来たりね。
そうそう、
でソファー席で
シェイクで行ってたりとか、
でステーキとかね、ハンバーガーとか。そうそう、いや、あれなんで日本にないんでしょうね。
ね、あったらめっちゃいいっ
すよ。多分あんやろうけど、だからっぽい感じでして、ちょっともう高い値段になってたりとか。
こういう、
まあそうそうそうそうそう、もうアメリカのザ・アメリカ、
アメリカのファミレスみたいな、うん、
ザ・アメリカ。
はいはいはいはい、
憧れますよね。
まあ、USJ の中にあるやつ、
ね、ああそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、あれがね、もっとあってもいいと思うよ。 あれもやから、そう USJ とかがめっちゃ綺麗にしてあるけど、ほんまもっと小汚い感じで、はいはいはい、マジでアルチューとかいたりとかね。
なんか一日いる変なよくわからんお
っさん。そうそうそう、
はいはいはい、
ステーキもありゃ何でもあるよみたいな感じで。そうなんですよ、僕はパルプフィクションっていう映画見て、もうアメリカンダイナーにすごい憧れを、
始まりがそこ、
始まりとエンディングはそこなんよね。そう
そうなんだ、これ憧れるんですよね。
あ、これ床がチェッカー、
チェッカー柄でやめてね。
あ、いいですね、それはいいね、
うん、これやりたいんですよね。
分かる、うん、いいですよね。だからそう、大気丼みたいな人がこうパテ焼いたりとかした
ら、そう
でいいね。いやでも絶対あるよ、料理人とかやっぱ美味しい、なんか、うん、一流料理人ってなんかもうその人自体が美味しそうやったりするやん。
分かる分かる、
なんか
雰囲気が、
うん、なあ、いいですね、その夢はいい、
うん
うん、ちょっと噛みたいレベルやもんそれ。噛みたいな、俺やりたいもん。
そ
ん
な店の内装とか、
ね、やりたい、めっちゃ
小物買いに行って、
うんうん、いいですね、
やりたいっす。
はい、次ももくりさん、ホールで食べるものの限界について。次郎さん、富木さん、辻田さん、平中さん、もしかすると大木殿さん、こんにちは。
こんにちは、
いつも楽しく拝聴させていただいております。今回ディスカッションしていただきたいテーマは、打ちながら食べるも食べることのできるものの限界についてです。自分のよく行くホールではコーヒーレディのコーナーで軽食を売っています。揚げ餅やソフトクリームはギリギリで打ちながら食べてもいいと思うのですが、カレーや牛丼も売っています。皆さんはホールの売店で売ってるものを 打ちながら食べるのはどこまでが限界だと思いますか？テール以上隣でカレーを食べられても我慢しないといけないのでしょうか？ということです。
カレーとかあんの？
いやでもそれ絶対カウンターだよ。
そうやんな、
うん、休憩スペース
とかで、ね、で食べてっていう。でもこれどうなの、食べたらあかん決まりはないんやん。
ないないない
よね。
だってピザも極論頼めるぐらいの、うん、って聞いたことある。
なんか前なんか企画で何万台の青丼までピザをお願いしますみたいな。
へー、
聞いたらしいですよ。本当に
迷惑極まりないですね
まあ迷惑やっていう話やもん、
うん、ラーメン実際食べてんの見たことある？
カップ麺、
インスタントラーメン、ラオウ食べてた。
へー、
コンビニでお湯入れてそのまま中入ってきて座ってなんか打ちながらすげえラーメン食べてて。
どうやって打ちながら
両手塞がる
やん。なんかこう食べてで、ちょっと一旦箸置いてバッみたいな。
へ
え、匂いやば
かったけど笑かそうと思ったらな、
違う
打ってたっていうところまでいかんとさ、
なお
なおって言うて、まあ、そこやで、そこやで、うん、スロット打ってたじゃん、ちょっと、うん、ちょっとどっちなんやろって思ったもんな、うん、今
ごめん、ここがちょっと、
うん、嘘でもええじゃん、北斗ってつけときゃええな、
北斗、うん、
どこがギリギリ。
でもさ、京都でさ、その俺ら、うん、まあ、ちょくちょく行ってたその某ホール、
はいはいはい、
飲む前に、まあ、伝説的に美味しい肉の弁当、
はいはいはい、
ね、焼肉弁当みたいなの、うん、ご飯のっていう、そこ振って食いながら売ってるさ、多発してたよな。
山盛りいたほんまに山盛りいた、
マジで。もう両手塞がるやんそれ、
はい、
う
ん、
どうどう。
俺も食うたことないし分からんやけど、うん、匂いはすげえ、
うん、お前はでも、うん、椅子に座って食ったことはある、あけど食いながら打つっていうのはないっすね。
そうで、僕も大体その昼過ぎとかによう行ってたから終わってんすよ、うん、でそのゴミが大体その空のね、うん、ケース、
はいはいはい、
もうまるでゴミ箱かのように結構な感じで置いてあるから、うん、うちの悪く歌ったなって。
まあみんな器用に、まあそれは打つのは遅くなるけれども、うん、うん、食べながら打ってる人はいますよね。
いや、俺な、まあ、行ったことあると思うけど、隣のうどん屋美味しかったんよ。
はいはいはいはい、
あそことか行きゃええやんって。もう
そうね
ほんまに、うん、何回変わんのっていう話は多分絶対めっちゃ効率あるやん、
うん、
まあでもギョッとはするよな、
うん、
弁当食うてはったら、うん、で一回僕見てギョッとしたんが、おばさんが、おばあさんかな、うん、おにぎりカバンから取り出しておにぎり食べはって、で水筒魔法瓶が出てきて、うん、でお味噌汁を、
ほ
う、うん、そう、このなんか入ってお茶とコーヒーかなと思ったんやけど、うん、パッとちょっと興味あるじゃん、角台に座ってはって隙間あるやん、おかわって見たら味噌汁やって、
うん、
まあ、誰の迷惑にもならない味噌汁とおにぎりなんだ、うん、野球のでもあくまで本格化するとな、うん、でやっぱギョッとはしますよね、うん、あとたまに巻くのも俺ギョッとする、
ギョッとするね、うん、でもまあまあ、匂い云々は置いといて、うん、片手で食べれるもんはいいんかなと思ったりするけどね。
うん、
俺それこそ半年前ぐらい朝入場した時に、俺なん番長すりかなんか取った時に、横の人がポンってこう見慣れへんもんで下皿取ったなと思っちゃってみて、バナナやったんやそいつはもう打ちながら食べてたよ
あ、なるほどね。
だからまあまあ、あ、でもまあ力はかなってるというか、まあエネルギーとしてね、糖分も高いし、あれ血糖値上げるには、
なんやろ、でもバナナギョッとはするけど、あかんっていう気持ちにな
ったそうな
よ、不思議よな、なんやろ、
匂い云々とかはそのバランスが微妙すぎて。
でもさ、片手でいけるからっつって、うん、なんやろ、例えばそのコンビニで売ってる、うん、あのコッペパンみたいなの食いながらやったら別に、うんはいはいはい、別に俺はいいと思う、うん、
そうね、そうね、
やけど片手に持ってんのが、うん、フィレオフィッシュとかその匂いとかのけよ、
うん、
そのハンバーガーの形したもんやったら、うん、ちょっとギョッとせえ、
いやギョッとする、
なんやろな、あれこの違いなんなんやろ、
お行儀が悪いって思っちゃうんかな、
あ、
ご飯とご飯じゃないかの違いというか、コッペパンやったらおやつとかでもいい
んじゃないですか。そうやな、だから料理として確立されたものを食うてたら、
なんかお行儀悪く、なんかおおってなるんかな。
そうだ、おにぎりもちょっとなんか、うん、うんって思てまう節は、 だからこれがアメリカンドッグとか、
うんうんうん、
フランクフルトとかになったら、まあ余計おいおいっていう気持ちには、うん、こんだけ熱弁してるけど大丈夫かな、2人食ったことあったら気めっちゃ悪い。
篠中さんとかハゲたくありそう
やったら全然い
や僕は
あのあたり言うてください。
特にあのアイスは食べますよ。あの自販機のアイス、
そこはね、
うん、休憩所とかになんか置いてるじゃないですか。あれはたまにやって、あまりにも暇な時とかはあれ食べながら。
あれはでもなんかワンちゃんありな気はする、まあ、売ってるからね、
うん、
でもそれがガリガリ君とかになってたらなんかちょっと思わない
。いやでもいいんちゃう。
じゃあ何やろ、わざわざ公的おった感じ。
ああまあそうね、
わざわざ買ってきた感はちょっとあります
よ、うんうん、難しいな、これでも何も説明できひんよな、
うん、でもこれ匂い云々であかんっていうのができひん理由としてはタバコの方が臭いからと思うのよ。
あ確かにね、
うん、だから別にその焼肉丼食うも自由ちゃうかなって思っちゃったんよね。、まあ、確かに。お行儀は悪いけど、
うん、でもっと言うたら誰の空間でもないわけやからね、あれ言うたらお金を入れてる時点で、
うんうん、難しいなこれ。まあでも売ってるものを食べていいんじゃないかな。
しながら食べる、いやこれがすごい嫌なんよ、打ちながら食べる、う
ん、そもそもが、
そもそももう言ったらコインってまあ、
あまあ汚いっていうのもある
しね、汚いしばい菌多いじゃないですか。でホールって結構風もらったりとかって多いから口に物入れないようにって手洗いうがいするわけじゃないですか。
そんな意味合いで手洗いうがいはしてんの。手洗いうがいはまた別な。
別々の、
うんうん、
だからなんかそのコインを触った手で物を口に入れるっていうのが嫌だよ。
やったらそれでその気持ちがあって食い物食いたい人はやっぱ箸系行っても
らう。そうやな。そうか、箸系だからか。
なんかでも考えたら金儲けできそうやけどね、屋台とかでさ、例えば、
うん、
チャーハン屋さんとかでもラーメン屋でもこう首から下げる何かみたいな、
うん、チャーハンスティックみたいな
とかなんかさとかなんかじゃない、
うんうん、
これなんかさ、例えばほんまになんかカチカチくんもなんかあんなん急に流行るかどうかなんかわからんかった、そうそう、ね、もう流行ってだからなんかこうさ、なんかこうパチンコパチスロのなんか絵描いたちっちゃいお盆、マイお盆みたいな首からかけるこうせり出したマイミニデスクみたいなとか、皆さんめっちゃ売れっかもしれない。いやそしたら解決するわけやん。
そうやな、
うん、足もじゃあこうやっていけるわけやろ。
降参でいいし、
もう何が流行っかわからんからな。
サンドイッチの起源がそれっすもんね。
ああそうか、
あのトランプを片手でやって、うん、片手で食べれるからってことやもんね、うん、新しい料理か新しい道具を考える、
うん、そうワンチャンあるでこれ。
いや道具はないと思うね。
いや俺はチャーハンスティックの方がいける
チャーハンスティック、うん、
チュロス状にチャーハン、
チャーハン、ね、いやでもそしたら絶対出てくるよね。パラパラしてへんとかめっちゃついてるとか本格的なやつっておるから。じゃあ次行きましょうか。
はい、ラジオネーム、リョウズさん、
はい、
ディスカッション5ポイントの方です。一番かかりたくない病気について、ジェロさん、とめぎさん、ジェロ記事会議スタッフの皆様、いつも楽しく聞いています。さて今回ディスカッションしていただきたいのは一番かかりたくない病気についてです。世の中さまざまな病気がありますが、皆様が考える嫌な病気は何ですか、
はい、
過去に経験した病気でも構いません。ちなみに私は尿管結石を患い、あまりの痛さに気絶しかけましたので尿管結石を押します。皆様の痛いディスカッションを期待しています。俺ほんま最近だった、尿管結石マジで痛い、ほんまにえぐい。
よかった、
尿管結石プロはいるからここに。
いや俺もなってますからね、うん、
なお、
え、
ナウ、
いやナウナウだけ俺強すぎじ
ゃん。どういうことやね
ん。ごめんごめん。いやこれはほんま確かに。
尿管結石って何回もなったりするもん。
ね、うん、癖になるらしい。結構俺は医者に言われたんが、一回なったら結構で、なんや言うたら俺もあとなんか2個ぐらい残ってるって言われた。
いや
だからそれがもうい
つ来るか
分からん、いつ分からんし、もうひょっとしたら出ちゃってんのか分からんし、うん、そのなりうるちっちゃい塊があるとかないとか多分お前もあると思うよ。だからそれが出てしまってるのか、ひょっとして出ずにたまって大きくなってっていうことやから。
え、腰がめっちゃ痛くなるんやったっけ。
俺は痛なったのここやな、右の、うん、右の腰っていうか、
しかも両サイドあるからね。
うん、
右も左
めっちゃ痛いよな。
めっちゃ痛い、
うん、ちょっとほんまに笑うよ、痛すぎて、
うん、
笑
う、マジ、
うん、マジでほんまに、いやほんまに法律なかったら何人か殺してたって痛すぎて。
俺でも1回2時間ぐらい背中の痛み止まらんくて、収録中に。
背中ってどの辺？
俺ほんまちょうどこの辺。
あ、やった可能性あるよ。
うん、あるある、うん、
可能性ある。ただやからそれがめちゃくちゃ極めてちっちゃかったとか、
うん、だからもう流れていったとかあり得るってことやな、う
ん、あのほんまにね、レントゲンで俺撮り続けてやったんやけど、その前で大病やってたから、いろいろ検査で、うん、めっちゃおもろい。ほんまに尿管通ってる間だけなんよ。だから通り過ぎちゃったらビビるぐらい痛ないね。もう余韻も何もなく。やからあるよ、お前一時、うん、そのほんまちっちゃいやつが、うん、でしかもなあれ石やからギザギザやって、
そうそうそうそ
う、こう触れ流れてる時に触れてっていう、それが痛いだけやから。
あ、やばいやばいやばい。
いや可能性あるよ、電気が走ったみたいな痛さやで。なんかこうなあ、
もうなんかずっしりずっと痛かった気がする。でも
いや分かる、なん、うん、なんとも言えんけど多分それやわ。
あーでも
えだってこんなの出てくる。
まあその人によって大きさは変わるみたいな、
うん、それはやばいわ。
ギザギザやん。出る瞬間痛くないの？
俺チンコ燃えそうになりました。
でもその大きさが小さかったら
1ミリ以下ですよね、
うん、俺確かね、レーザーで粉砕する 0. 何ミリ足りんかったから結構ごっつかったんですよ。けどもうこっちの痛さが地獄すぎたんか、チンコから石が出てくることはもう、いや多分痛いはずやね、うん、やけど何も感じひんかった。だから痛みの耐性は多分割と強なってるあれに比べたらって思うと。
あ、出る瞬間が痛いんやと思ってた。
いやだから女の人も出産したら痛みにすげえ鈍感になるっていうやん、うん、だからそのレベル、痛すぎて。まあ、でもお前経験してるわそれ多分。
なんか
いや多分してると思う。だから大きなったらあれが俺の場合6時間続いた。あれが俺覚えても昼から昼に病院に行ってタクシーでも汗だくなって気をしないかけて。でもやれることないって言われるよ、うちは。もうそのコッパみじんできんかったら寝とくしかないって流れんの。でそれで気ぃついたらもう7時ぐらいやったから夜の。でも医者が帰るっつって痛み止め、なんかやっぱオルヒネかなんか打ちよった。でもうそれで痛なくなって飛べって言われて飛んで、で痛みなくなってやったから。そうやから多分大きければ大きいほどそれは流れにくいわなっていうことで突っかえるから。があって
全身麻酔してくれって言いたいもん俺。
あ、でもそういう人も多分違反ちゃう、下手したら。ただ全身麻酔って死ぬほど危ないから、あれ多分家族とかサインせんとあかんでしょあれ。
うん、
関係者な。
俺インフルエンザの予防接種も全身麻酔してほしいぐらいの。
マジなってほしいわお前。なあもうほんまにな
ってほしいとかやめて。
なあブラックジャックみたいになってくるんだよ。痛さが
強くなって
苦痛すぎてもう半分白だって。
全身麻酔打たれるのを考えたらもう打ってもらう方が早ない、その予防注射。
予防注射。あ、インフルエンザの話にな
ってるの。そうそうそうそう、あ、ガスマスク
で。例えやね。
あ、ごめん。
ごめん。例えやね。それぐらい痛いな、弱いよって。例えや。
だけど、次行こう。
次行こう。
ラストラスト。
あと2個っすね。
あと2個？嘘でしょ。
あのさっき1個好きでした。
じゃあちょっと、はい、サクッといきます。ラジオネーム、マイドさん。
あ、マイドさん。
ディスカッション30ポイントの方です。お菓子ナンバーワン、ジルキチ会議の皆様、毎度いつも楽しみに聞いています。今回のディスカッションテーマなのですが、お菓子界ナンバーワンを決めてほしいです。自分の中のナンバーワンは今は製造中心になったのですが、生ラムネというグミが一番美味しかったです。これからもお仕事頑張ってくださいっていうことです。
あ、知ってんねや、生ラムネって。
知ってる。え、グミ、グミやろ普通の。
あの美味しいの。
え、ラムネの形書いてあったやつじゃなかったっけ。
うん、よしよ、食べたことない、
記憶違いかもしれない。
俺ナンバーワンはあれやわ、あのパイの実。
ああ、
マジで、
うん、
俺カントリーマームバニラやわ。あ、ココアではなくバニラ。
確かに美味しい、確かに美味しい。けどなんかパサパサすぎ。
いや、しっとりしてるよ今。
え、ほんまに
今とか知らんけど。
じゃあ何やろ。じゃあ何やろ。
いや、分かる。
どうしてもクッキー系はなんかもう口の水分持っていかれる気がして、飲み物がないと、
うん、
こう何やろ、ポップに食えへん感じ。
パイの実もそこそこそこそこ
ついてるやん。じゃあパイの実は意外に大丈夫。いや本体はパサついてるけど口のあれは持っていかれへん。
ほんま、うん、
じゃあ弘中さんは
じゃがりこですね。じゃがりこ、
あーまあ確かに、
この前北海道で、うん、俺知らんかってんけど、あんのカルビーのお店で揚げたてのじゃがりこ、食べれんのよ、うん、うますぎて2個食べた。
あ、そう、全然ちゃう
の、あの、なんやろ、ザクっていう感じはないけど、じゃがりこ特有のもっと、なんかあの、サクっていう感じでふわふわみたいな、じゃが
い
もの、
ほんまにポテトフライみたいな、
うんうんうん、めちゃうまくて、カルビの店で、まあ行列できてたんですけど、あれはうまかったっすよ。
美味しそう。え、それ空港内？
空港内。
ああ、美味しそうですね、めっちゃ食いたいですね。
僕は、
はい、
プリングルスのサワークリームオニオン、
うまいっすね。
あ、美味しいね、あれは確かに美味しい。
ちょっと高級感あるやん。
高級感ある？
いや、100円で売ってないの、300円ぐらいする
よ。ああ、まあ確かにちょっと高いね。
あ、そうなの、
ちょっと高い、チップスターとかいうぐらいで、ね、でもあれって言うたら成形ポテトチップスでしょ。
そうそうそう、
要はあの成形肉みたいなもんやろ、うん、俺あっちの方が好きやね。
え、なんでなの、うん、
チップスターも大好きやって、
へ、
普通のあのね、あの、いや美味しいよ、あのカルビーのポテトチップスとかもすげえ好きやし美味しいけど、なんかあっちの方が、
へ
え、うん、分かりますよ、
うん、
うん、
味も、
こっち味も美味しいし、プリングルズなんかサワークリーム以外なんかめっちゃもう一つちゃう、
これ食べたの覚えてないわ、
なんか他のコンソメとかね、いろいろ出てんじゃん、なんかどれもこれも。
今チップスターのチョコレート食べたことある？
はい、
コンビニとか駅とかで売ってる、
あー、コーティングされてるやつ、
そうそうそうそう、うんうん、めちゃうまい、
あれでもあれやろ、そのそれこそお前が一時なん
か、そうそうそう、
ロイズの
あれともほんま似てる、
へ
ー、ただそのチップスターやからあの成形された方なんや、
うんうんうん、
で、うわーってなるよ、
あーそう、
うげーってなったもんドヒャー
って、それはよっぽどやんな、
うん、
TD は、
TD はうまい棒のチョコレート、
え、あんの、ホームランバーみたいな、
ちょっとちっちゃい、ちょっとちっちゃい、で、その食感がすげーこう柔らかいっていうか、なんかチョコパッドみたいな、あんなしなっとしてないよ、サクサクないよ、
絶対もっと他にええお菓子あるで、
いや、それが好きなん
や、あれ、あれは何に近いかな、
チョコボじゃあかんの、
え、なんか一時ね、ここに、
うん、あ、あれあれあれ、あれ、
え、なんでそんな責められるの俺好きやって言っただけや
し、あんま置いてないもんな、
まあなかなかね、
じゃあちょっとツーブったやん今、うん、
ツーブったとかじゃない、
いや、ツーブった、ツーブった、
いや、好きなん
よ、いや違う、え、そんなあんのとか言われたい顔してたもん、
いや、ダメな、
じゃあ何やろな、大気丼さ、もうマジで好き見たら、
うん、
好き見つけたら好感度上げてこようとするやん、う
ん、なんでな、
なんか、博識感今出してきたやん、で、全、なんかあの夢もな、親のために家を、でもだんだん家、家ラミーって言うだけ
なぁ、実家に住んでるくせになほんまに親のためにとか言う、出ていけやもん
どんどんどんどん俺らが悪者になっていくやなぁ、OK、でもラスト行って、ラスト
ラスト、はい、ラジオネームゆうたカステラさん、
はい、
ディスカッション6ポイントの方です。一日の楽しみ、一郎さんとめぎさん、こんにちは、
こんにちは、
いつも楽しく拝聴しております。今回は一日の楽しみについてです。私の毎日の楽しみは仕事終わりの夜、ヘブンズドアを見ながらお酒を飲むことです。最初から何度も見返し、酒を飲んで酔っ払うのは生活の一部になり、欠かせない日々を送っています。皆様は毎日欠かせないことや楽しみにしていることありますか？ぜひとも教えてください。 PS 長崎にも来店来てくださいとのことです。
あ、まあ、ありがたいですけど、このユータカステラさんは1週間に1日しかお仕事されてないんですかね
毎日見て
るの、毎日です
毎日だから最初から何度もずーっと、
なるほど、うん、
いっぱいあるから
さ、なるほど、ありがたい話です。
楽しみ、
楽しみ、
一日の楽しみ、
毎日欠かせないこと、
なんやろうな、
俺一個思いついたわ、これはもう毎日これのために頑張ってみたとこあるけど、うん、俺結構お風呂入んのギリギリな、寝るギリギリぐらいな、だお風呂入って上がって、タバコ吸って歯磨いて、さあ寝ようと思って全部の電気を消して布団に行った時のモフ、これよ、
ああなるほどね、は
い、モフがいい、これを楽しみにしてたみたいなとこある、
ああなるほどね、
あのファーストコンタクト、
それを楽しみにするために何かやってることとかあるの？より一層最高にするもためにみたいな、
ない、 シーツは綺麗っていう。
いやちょっとごめん、絶対もうフッとなった時、あこれこれって思い出せる感じや
ね。違う違う違う
違う、1、2時間前からこれ楽しみやで、あと1、2時間
そうではない、そうではない、確かに楽しみに生きてるとかではないけれども、これよこれって思いながらな、ね、もうフッてなんね。
あーいいね、いいね、確かに気持ちいいですね。他なんかあるかな、俺1日の楽しみとか。いやあのね、1日の楽しみっていうか、なんやかんやで僕月の半分ぐらいあの東京にいい日買ったりするんですよ、うん、
はいはいはい、
なんやかんやで。あのね、まずその最寄りの駅降りた時がなんかもうすごい嬉しくなる、
あ
と帰ってきたっていう。であと あのマンションのエレベーターに乗るのがなんか最近すごい好きになって、
へ
え、なんかあの帰ってきた感とかっていうか、なんかだから その最近その家にいること自体がすごい嬉しいって感じるから、まあ、家にいるのが一番嬉しいんやけども、
うん、
このエレベーターのあの間がね、
金曜日の夜ね、
そうそう、まあ、あの間がねたまらんくて、
うん、はいはいはいはい、
そうで、しかもそれで3機あるんやけど、うちマンションに、うん、一撃で押したと同時にピンポーンってなって開いたらこれやれたか、うん、そうそうそうやわ、あれがすっごい好き、うん、楽しみが迫ってきてるかな、あの間があって、なお三方はありますか
昼ご飯どこ食べ行こう、
あそれもいい、いやそれも全然いい。
だって外食じゃない人もいるわけじゃないですか、うん、それで外食ってやっぱ楽しめますもんね、しかもこの辺やったら、
う
ん、
そうね、
店行きもやるし、うん、
それは全然すごいあれやと思う、もはや趣味や、
うん、
これは、うん、ね、TD は
TD はアイスクリームかな、毎晩食後に食べるアイス、今日は何食べようかな、
まあそれもでもそういうことやね、
そうね、
そういうことや、
ね、お酒みたいなもんもんね、
うん、そういうことやね
かな、
はい、じゃあ最後鳥は鶴田さん、
犬と遊ぶことかな、
なんかでもなんか一回さ、うん、犬虐待説
あったっけ、
なんか一回あったよな、なんかマジで俺ら二人で俺愛犬愛して
る、あでもなんかあったあったあった、その話しため
ちゃ
あそうじゃ鼻くそ食わしてるかなってこと話しとったら犬
におい
そんなことない
そう
鼻く
そ
た
そう鼻くそ食わすの楽しいねんって言うべきよってそう犬に愛犬にちょっとそれはないわって、ね、俺犬好きやから
すげえ、
いやでもねワンちゃんって塩っぽいの好きやんとかめっちゃ尻尾振って喜びやんじゃん、鼻くそいっぱい食べ
たまたま食べてもうたとかちゃう
じゃあそれ言ってたよ、確実に言ってた、
最低な大人やな、
最低やで、
うん、
虐待やからね、なんかもうがっかりやじゃあもう MVP 決めましょう最後、
はい、
MVP
ホールでのあれちゃうかな、
うんね、うん、
やっぱね盛り上がったのは
おもくりさん、
おもくりさんで、じゃあ今回の MVP はおもくりさんです、おめでとうございます、というわけで、皆さんまた来週お会いしましょう、さよなら。